こんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごく皆さんも誇れることの一つ、みんな注目してると思うんですけど、メジャーリーグで大谷翔平さん、すごいじゃないですか。
すごいですよ ね。
このポッドキャストが流れる時には 50-50 ですか。 50本本塁打、50盗塁達成できてるかもしれないし。
本当よ。
すごいですよね。もう日本一じゃなくても世界一のレベルですもんね、あれね。
ねえ。
で、これは、でも、あれなんですよ。大谷翔平さんとか、まあ、他の人の名前出すと、ダルビッシュ投手とか、イチロー選手とか、
はい。
それ以外もちょっと別ですよ。そういう人たち、アスリートというか、すごい人たち、勉強の方もそうだと思うんですけど、東大一発合格してるとか、人たちもそうだと思うんですけど、何でもこう、なんていうんですか、極めてる人って、一般の人が想像するレベル以上のことをいろいろやってんですよね。僕らは活躍してるその瞬間しか見ないじゃないですか。
はい。
大谷さんのすごいんだって、もしかしたら毎日流れるニュースとかで見るだけだったら、まあ、2分とか3分しか見てないわけですね。切り取っていいとこしか見てない。
はい。
でも、人たちに共通する ところって、例えば寝る時間は絶対確保してる。お金あんだけあるのに遊びたいじゃないですか、絶対に。
本当ですよね。
寝る時間は確保してる。お酒の誘いは極力断ってるとか。飲みすぎると体になんか良くないみたいですし。で、食生活もすごいこだわってて、栄養バランスとかを考えて、俗に言う B 級グルメ的なものはほぼ食べないみたいな。
そうですよね、なんか。
で、野球経験者はわかると思いますけど、深夜一人、深夜だけじゃないでしょうけど、素振りをしたりとか、してるわけですよ。ちょっと話しとれちゃうけど、僕、ゴルフ全然やったことなくて、無理無理誘われてて、今困ってて打ちっぱなしでたまに行くんですけど、400ぐらい打ったりするときあるんですよ。
すごい。
手なんか豆だらけですよ。足の指なんかもちょっと向けて、皮が向けたりしてて。
はい。
だけど、多分、ああいう大谷選手とかって、信じらんないぐらいバット振ってると思うんですよ。それも注意して、意識して考えながら、ああじゃないか、こうじゃないかって考えながら。そういうシーンって僕ら見てないじゃないですか。
はい。
しかもそれ毎日多分やってると思うんですよね。僕が400で打ってきたら、体中筋肉痛ですよ。ボロボロで。それ毎日やってる。考えたらすごいなって、こう、ちょっと思ったりするんです。で、ある意味、これって、精神的にも肉体的にもすごい負荷をかけてるわけじゃないですか。
そうですね。
わかりやすく言うとストレスですよね。
ストレスですね。
すごいかけてる。しかも、誰かにやれって、鞭打たれてやらされてるんじゃなくて、自分でやるって決めてやってるわけでしょ。
確かに。はい。
これはこれですごいことだよなって。やっぱり、上の方にいる人たちって、考えられないことを当たり前のようにやってる。普通にやってるみたいな。で、ちょっと思ったりしたんですよね。で、じゃあ現実に戻ってくると、例えば美容室経営者って考えたときに、
はい。
まあ、例えば100万円の売り上げが普通だったとして考えたときに、まあみんな頑張ってるんでしょうけど、60万しかない人は、それはそれでストレスがあると思いますよ。なんでだろうとか。100万円の売り上げがもし普通だところで100万円ある人は、いや、でももうちょっと上行きたいなって。ストレス、違うストレスだけどかかってるはずなんですよ。
そうですね。
標準が100万円だけど、うちは130万あるよって言ったら、ちょっとは気持ちはいいかもしれないですけど、気分はいいかもしれないけど、やがてもっと稼げないかなと思うはずなんですよ。 うん、もっと上行きたくなるっていう、
うんうん、
だから自分の状況によってストレスのかかり方は違ってくると思うんですけど、
あ、はい、
一番ストレスを抱えるのはどこかな、誰かな、どの位置にいる人かなってことなんです。考えたことないでしょ、こんなこと。
考えないですね。それはまあ一番稼げてない60万円の売り上げの方なんじゃないですかね。
うん、僕もずっと思ってたんですよ。
違うんですか？
違うんです。違うんですよ。これは逆なんですよ。上行ってる人の方が、上行ってるって合ってるかどうか考える。数字を出してる方のストレスがはるかにでかいです。
ああ、そうなんですか。
うん、本当にでかいんです。で、これはね、あのね、まあ、実感してほしいっていうのもあるし、
はい、
想像だとピンとこないけど、実感するのが一番早いんですけど、これあの脳心理学の本にも書いてあったりします。あの例えばなんですけど、どういうふうに言えかな、辛いことを我慢できる、すごくストレスがかかってるって言いましたけど、辛いことを我慢できるっていうのにはある法則っていうか理由があって、
はい、
直美さん、例えばかったるいの嫌でしょ、汗だくになって翌日筋肉バキバキになっちゃうとか。
嫌です、嫌です。
嫌ですよね、
うん、
普通の人みんな絶対そう思うはずですよ、これ。
うん、
だけど登山が好きな人っているじゃないですか。
おお。
めちゃくちゃ辛いじゃないですか、前準備からして。
間違いない、そうですね。
なんでこんな辛い思いして、しかも登山用具買ってお金かけてみたいな。やったことない人とか興味ない人は絶対そう思ってると思うんだけど、
うんうん、
その人たちってある程度すごい人でしょ、富士山の中に行ってる、うん、その人たちはなんでそんな負荷かけたりストレスが好きなんだろうって、ド M なのかって思ったらそうじゃなくて、
はい、
登り切った時のその達成感とか爽快感がすごいらしいんです。
あー、ストレスも大きいけど、まあ、尋常じゃないですよね、うん、だけどそれを上回るような達成感があるってことなんだ、
う
ん、
そう、だからもうそんなストレスなんか吹っ飛んじゃうみたいな。
ああ、それはすごいわ。はい。
で、一回経験してるから、その爽快感を、う
ん。はいはい。
もう大変だとかなんとかよりも、もう一回あの爽快感、達成感を味わいたいと思うから、また翌年も登ったり、もっと高い山を目指したりしてるわけですよ。
なるほど。はい。
どっちがストレスかかってるかって、そっちも全然ストレスかかってるでしょ。
おー、そうですね。
いろんな意味での。ストレス、
うんうん、確かに。
人って辛いなって思った時、あのストレスを感じた時に二つの道を選ぶみたい、どっちかの道を、
うんうん、
人ごとで考えてほしいんですけど、例えば、まあ、一番7割がサラリーマンって言われてますから、サラリーマンが、まあ、営業マンが契約を取れなくて困ってると、
うんうん、
思考1、自分が売れない営業マンになった時のことを考えてほしいんですけど、
はい。
お客さんは僕がどんなに一生懸命説明しても僕の売ってるものの良さを分かってくんない。
ああ。
あいつはどうかしてる。バカじゃねえのぐらいのことを思うかもしれないです。
うん。
片方の思考は、てか優秀な方の思考がこういう、あの、方向なんですけど、どうやったらこの良さ分かってもらえるのかね。
うん、
こんなに頑張ってんのに良さが分かってもらえない。どういうこと？みたいな。
ああ。
で、全然違うじゃないですか。正反対じゃないですか。
そうですね。
で、その方向、思考の方向によって、その先も大きくこう変わってくるんですよね。で、これを冷静に一言で紐解くじゃないですか。誰だって、はい、いや、俺は悪くないってみんな言うと思うんですけど。
はい。
契約が取れない社員の人って、っていうのは商品のせいにしたりお客さんのせいにするしてるわけですよ
ね。分かんないお客さんがおかしいんじゃないのって思うし、
うん、
これもともと商品がだって悪いよなって、もっといい商品があれば売れてるのに、
開発にもっといい商品作れよみたいな、
うん、あーなるほど、はい、うん、
つまり契約が取れないのは自分のせいじゃなくて、物とか相手のせいだって思うわけですよ。
うん、
だから、ある意味そこで愚痴を言ってるけど、ストレスは発散できますよね。
はい。はい。
だけど、もう片方の思考、 どうやったら分かってもらえるんだろうって思うってことは、
うん、
その売れない理由の、根本的な原因を自分だって思ってるんです。どうやったら分かってもらえるんだ。
ああ、相手のせいとかじゃなくって。
そう。
はい。
これって辛くないですか？いや、俺、だってナオミが悪いんだって言ったら簡単ですけど、いや、ミスが怒っちゃったな、泣いちゃったのは俺のせいなんだ。
わー、これ、すごい違いだけど。
でしょ？で、だからストレスがかかり方、かかる方向も違うけど、かけ方が違いますね、自分に対して。
まあ、自分にかけてますね。で、相手にかける方が楽は楽ですもんね、確かに。
そうなんです。自分は一切悪くないって言ってる方が楽。
うん。
で、この思考ってどんどんどんどん、これ、そのまま放っとくと、どんどんどんどんまた悪い方向といい方向、大きくこう分かれてきちゃうんだけど、
うんうん。
商品が悪いとか、相手が分かってくんねえんだよって、人のせいにしてる人は、自分の説明の仕方は正しいと思ってるわけだから。
ああ、ですね。
次の相手、顧客の前でも同じ説明をします。
いやー。
だって悪いって思ってないから。俺は
正しい、
完璧だって思ってる。
なるほど。
でしょ、うん、だからさっきの例えで言ったら、こう、っていうかどうかわかんないけど、ナオミさんが泣いちゃ、僕が泣かしちゃったり、怒らしちゃったのは、俺のせいじゃないよって思ってるから、多分次の女性の時も同じ対応するんですよ、僕は。また泣いたり怒ったりしますよね、それきっとね。
ダメでしょうね。はい。う
ん、だから、どんどんどんどんドツボにはまってっちゃうんです。
うん。
でも、まあもう言わなくてもわかると思いますけど、どこがいけないんだろうって、俺のどっかがいけないんだって思う人は、
うんうん。
次の女性と対応するときは絶対泣かさないように、怒らせないようにするってことをどんどん考えていくから、自分の説明の仕方が変わってくるんですよ。
ああ、本当だ。はい。
でしょ？
はい。
で、こういうふうに考えていった先が積み重なってて、成功への道をどんどんどんどん歩いていく。
ああ、なるほど。売れる美容師さんと、そうじゃない人の違いか。
うん。だから同じ技術を持ってたり、同じメニューを持ってたり、同じ料金でやってても、売れてない人の方がストレス、それでかく一般的には見えがちだけど、実際売れてる方の方がストレスは絶対負荷かかってるはずなんですよ。
面白い。すごい話。はい。
ほら、プライベートの話に言うか、ナオミさんほら、ちょっと楽器やってるスターじゃないですか。
ああ、はい。
そうじゃないですか。わかって、僕、楽器詳しくないから、ドレミも弾けなかった時は、ドレミを弾けて満足したかもしれないけど、ある程度一曲マスターしたら、はいはい、僕から、素人の僕から見たら、十分だ、すごい上手いじゃん、ナオミさんって言うかもしれないけど、ナオミさんがしたら、いや、こんなもんじゃないでしょ、みたいな。
あ、そうですね。だから本当本当
ストレスのかかり方が違う方向だったと思うんだけど、
はい、
だけどそっちの方が負荷は多いと思います。だって誰も認めてくんないもん。
あ、確かにそうですね。
もうこれはね、もう料理でも何でもそう、何でもそうだけど、とにかくもっともっと上手くなろうって思ったら負荷はどんどんかかる。技術もそうですよね。もっと上手くなりたいと思ったら、
ああ、本当だ。はい。
ここでいいやと思った方が楽ですもんだ。
そうですね。
うん。さっきの大谷さんに戻っちゃいますけど、要するにレベルの高い人たちは、もう一般人では信じられないようなこう負荷をかけてるというか、ストレスを持ってるというか。多分、きっとあるのもですね、50本打てたら、まあ、打てるで、多分打てるでしょうけど、打ったら打ったで、次は60本目指すとか、70本目指すとか、うん、で、それにはもう今までの練習方法とか考え方で多分ダメじゃないですか。
そうですよね。
もう今まで通りで行くんだったらこんな楽なことはないけど。
そうですよね。しかもどんどん研究されちゃうから、もっと自分が上手くならないといけないし、本当はね、50本維持だけでもとんでもないことだけど、
うん。
うん、それをさらに上目指すんですもんね。
そう。そう、ナオミさんすごく今いい、わかりやすいこと言ってくれた。お客さんも、だって研究してくるんですよ、うん、美容室を。
あ、そうか、研究されるんだ。
うん、研究っていうか、でも研究、比較してくるでしょ、どんどん。
比較します、
うん。うん。あそこもここもここもそうだったみたいな、比較してくるじゃない。
ですよね。
で、また同じようなこと言われたって本当かなってちょっとこう思ってたんです
けど、ね、確かに。そうですよね。
だから僕、数字が上がってる人のがとにかくストレスが大きい。違うストレスだけど。
へ
ぇ。そこをね、まあ、多くが普通とかそこそこだったりとか、ちょっと言い方が悪いけど、うん、いや、もうちょっと頑張った方がいいですよねって数字しか出てなかったりすると思うんです。だからみんなこう、うん、例えば僕の動画見たりメールも読んでくれると思うんだけど、
はい。
だったら、楽な方法とか、簡単な方法を選んでる場合じゃないよねっていう話ですね。うんう
ん、ああ、そっか。これは面白い。じゃあ、ストレスがしっかりかかっているかどうか、まあ、かかってる方がいいですよっていう気もしますね。ストレスかかる代わりに、うん、でも大きな達成感ももちろん得られるし、
うん、
やったって、上がったぞとか、売り上げ伸びたとかって思ったら、またさらに頑張れるけれども、まあ、ストレスはかかってますね。
そう、
うん、
そうなんですよ。これね、そういうのって目に見えないじゃないですか。バット1回振ったらこうなるとか、
うんうん、
ウィック、まあ、僕らで言ったらウィック1個切ったら技術が格段に上手くなるとか、
うんうん、
1回そのメニューテストしてみ、1回触ってみたらすぐにもう完パーフェクトの技術が提供できるなんてあったらこんな楽なことないんですけど、
うん、
やっぱりね、技術とは違って、こう、見えない分野だから、マーケティングとか仕組みって。
はい。
まあ、めんどくさいとかやりたくない気持ちはわかるけど、もう経営ってもそこにかかってるんで、
うん、
負荷をちゃんとかけて、負荷っていうのは、その、体の負荷じゃないですよ。
はい、
うんうん。トレーニングとか、技術練習とか残って勉強せいってあれじゃないから、体の負荷じゃないんだけど、まあ、脳の負荷かな。
はい。
精神的な負荷をかけないとダメですよね。
なるほど。かっこいいですよね。でも、人のせいにしないで、とか商品のせいじゃなくて、どうしたらいいんだろう、どうしたら自分の説明の仕方がもっとうまく通じるんだろうって、自分に、なんか、自分をブラッシュアップするっていうんですか。さらにこう、向上していくっていうのは確かになんか、うまくいく人はそういうことやってるんだって思うと、それはかっこいいですね。そっちの方がかっこいいです。うん、
で僕も思います。で僕、こういう仕事やってますけど、うん、絶えずある意味プレッシャーも受けてるんですよ。いろんな意味で。
あ、
例えば、僕が言うと、ちょっと言い方がおかしいと上から言ってるみたいに聞かれるかもしれませんけど、例えば、佐藤ってすごいなって思ってる人が いてくれたとします。
はい。
僕の会社の状態がずーっと横ばいだったらみんなどう思うんでしょうかね。
うん、
ちょっとずつだって伸びてなかったら、なんか横ばいの人の話聞いてんのって思われませんかね。
そうですね、
うん。ちょっとずつでも伸びてなきゃって、すごい僕的にはプレッシャーですよ。
本当ですよね。うん、なんか、だってね、どんどんどんどんこう上げていかなきゃいけないって、だってもともと頑張って上がってってるのに、ここまで来ただけだって大変なことだったのに、さらに上げなきゃいけないなんて、結構なプレッシャーですよね。うん、
まあ、数字だけじゃないと思うんですけど、例えば僕は今1日1時間しか仕事してないのに生活レベルが変わってません。それはそれで憧れてくる人もいるかもしれない。でもそれって僕個人で見たらすごく成長してるじゃないですか。1週間に1時間しか働かないで生活変えてませんよって。
うん。うん、すごい努力をした結果ですよね。
そういう方向性もあると思う。それも伸びてるって言い方になるかもしれないし。
あ、そっかそっか。
単に見た目って言っちゃおかしいけど、数字が本当に微妙でもいいから、とにかく伸びてますっていう。
ああ、なるほど。
これどこに自分が目標を置くかで変わってくると思うんですけど。
うんうん。
なんだけど、やっぱり横ばいだと、ちょっとな、かっこ悪いよなって自分でも思うし。
うわぁ、それはうまくいってる人が成功者が抱えるストレスっていうことですね。メルマガでも拝見しましたが。はい。
だから今、俺は大変だ、頑張ってるとか、私はすごくこうやってんだけどっていう人は、いやいや、上行ってる人はもっとその3倍も4倍もでっかいストレス抱えることになるんだよ。それでもいいんですかみたいな世界ですよね。売り上げの賠償人みたいな。
いやぁ、まあまあまあまあ、でも、そうか。いやでも少なくとも人のせいとかお客さんのせいにしてちゃいかんなとは思いました。
もう一つ、スタッフがいる店だったらスタッフのせいにしちゃいかんと。
あ、おお、そうか。
スタッフのせいに無視し始めると、絶対顔とか態度に出るから、
あ、
それはやめますよ。
まあそうですよね。出ちゃいますよね。にじみ出ちゃいますね。
そう。
はい、いやー、これは、うん、耳がちょっと痛いですが、はい、しっかり心しておかないといけないことだなって思いました。私も、経営者としてとかっていうことじゃなくっても、
うんうん、
はい、うん、気をつけようって思いました。
僕も絶えず意識してますけど、100% できてないですけどね。
はい。
はい。
いやー、ありがとうございます。それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは、皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを開いていただきますと、質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは、今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。